お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
出張スタイルでうどんを作りながら世界中を旅するうどん屋、ジョン谷村さん。2016年12月にオーストラリアを皮切りに始まったうどんの旅。これまでに世界24カ国、延べ5000人に手打ちうどんを振る舞ってきたジョンさんが、このほどそのノマドライフスタイルを一冊の電子書籍、世界を旅しながらうどんを作って生きるにまとめました。現在はコロナウイルスのパンデミックにより日本に帰国しているジョンさんに話を聞いてみました。これまでの旅を振り返った電子書籍が発表されましたが、出来上がった作品を見てどうですか？
そうですね、半年間ぐらい、コロナが始まってから半年間ぐらいずっと結構力を入れて書いてきた本なので、まず、出来上がってすごい嬉しいなっていう感じですね、気分的には。
今回なぜ一冊の本にまとめようと思われたんですか？
今回はそうですね、もともとは、コロナで日本に帰らなきゃいけなくなって、それで、旅ができなくなっちゃったんですよね。でその時にこれまでの3年間ぐらいこういう旅をしてきたんで、それをこう一つにまとめておいたら、これまで僕が見てきた世界とか体験してきたことを他の人にもこう楽しんでもらえるんじゃないかなっていうので本を書きました。
国境が閉鎖され始めた時期、ジョンさんはどちらにいらっしゃいましたか？
国境閉鎖された時はボリビアですね。南米のボリビアっていう、ウユニ塩湖とかそういうのが有名なところがあるんですけど。
南米はロックダウンの規制がかなり厳しかったのではないでしょうか？
はい、厳しかったですね。有名なとこだと、ブラジルとかが結構ニュースとかで、日本でも、オーストラリアでも多分上がったと思うんですけど、日本のステイホームとかそういうレベルではなかったんですよね。室内にいなきゃいけなくって、1週間に1回しか外に出れないっていう感じだったんで、僕の場合は火曜日だけ外に出る、火曜日の朝だけ外に出る、その他の日に必要な食べ物とかはその日に全部、買いだめしとかなきゃいけないっていう感じでしたね。
帰国するタイミングはどのように決められたんでしょうか？
チャーター便がこうたまに飛んでて、世界各国の大使館が出してくれるやつがあったんですけど、たまたまグアテマラの大使館が出してくれるチャーター便が出て、で、それに乗ろうっていうので、ボリビアからブラジル行って、ブラジルからドイツ行って、ドイツから日本っていう感じの、そっち向きで帰ってきたんですよね。
かなりの遠回りですね。
そうなんですよ。アメリカ経由とかもあったんですけど、ちょっと都合が合わなくて、アメリカではなくそっち向きで帰ってくることになりましたね。
旅のスタートはオーストラリアだったと伺っていますけども、なぜオーストラリアがスタートだったんでしょう？
うどんを作りながら世界を旅するっていうことをやっていて、やっぱりそのうどんの修行っていうのが最初にあったんですよね。ここで、香川県さぬきうどんっていう種類のうどんがすごく有名な場所があるんで、そこで修行した時に、うどん学校みたいなところに通ったんですよ。で、そこで学んだのが、さぬきうどんの、そのうどんっていうのは、オーストラリア産の小麦粉でできてるっていうのを学んだんですよ。日本でうどんを作るよりも、自分は中学と高校の時アメリカに住んでたので、英語ができるっていうのと、日本に住むよりも外国に住んだ方が合ってるんじゃないかみたいな気持ちもあったりとかして、その二つですね。だから、オーストラリアの小麦粉でうどんを作りたいっていうのと、オーストラリアにこう、自分の居場所を求めて、こう、住んでみたいみたいな気持ちがあって、とりあえずオーストラリアから始めてみようという感じでしたね。
なるほど。今、オーストラリア産の小麦粉とおっしゃっていましたが、各国を旅する上で、現地で食材を調達されると思いますけども、小麦粉だったり、水の違いであったり、完成するうどんは違ったりしますか？
違いますね。例えばインドとかでうどん作ったことがあるんですけど、インドでうどん作ると、売られてる小麦粉が、こう、なんとかチャパティとかっていう、ああいうパン生地に使われるような小麦粉だったりとかして、もともとこう、ちょっと茶色がかったような小麦粉だったりするんですよね。だから小麦粉自体は世界でどこにでも手に入るっていうので、うどんを作るにあたっていい材料だと思うんですけど、実際やってみると結構違うっていうのがあります。世界各国で。
出張というスタイルで様々なキッチンでうどんを作られてきたと思いますが、キッチンといっても火力や道具などいろいろあると思うんですね。何かびっくりしたこととか、もう 本当に使いづらいキッチンとかいう経験はありましたか？
あ、もうめちゃめちゃありますね。まあ、簡単なところで言うと、普通のキッチンでも世界各国でこう火力が違ったりするんですよね。はい、なので、火力っていうところで、なかなか沸騰しなかったりとかすると、麺がきれいにこう湯がけないんですよ。っていうのが一つあるのと、あとはまあ水質ですよね。その水道水とかそのまま使って、うどん作れるほど、どこの水質もこう、うどんに適した、例えば軟水とか硬水とかあると思うんですけど、そういう点で合ってるかどうかもわからないっていうのもあります。あとこう、その一般的な、その家のキッチンじゃないところとかでもうどん作ったりとかしてて、結構田舎の方とかで作ったりすると、もう何にもないんですよね。何にもない村とかでも作ったことあるんで、もうコンロとかも自分でなんかこう、なんか、そういう携帯できるコンみたいになるじゃないですか。作りとか、テーブルがなかったらもう床にビニール敷いて生地伸ばしたりとか、そんなこともしてます。
実際にうどんを世界各国で振る舞ってきて、うどんという日本料理の反応はどうですか？
あ、うどんの反応はですね、まあいろいろ様々ですけど、掃除結構、思ったより、みんな楽しんでくれてるなという感じですね。サヌキうどんって結構コシが強いというか、こうもっちりした食感が特徴だったりするんですけど、そのあたりも結構楽しんでもらってます。
ホームパーティーやワークショップなどではどういったパフォーマンスをされるのでしょう？
パフォーマンスですね。そう、生地を伸ばしたり切ったりっていうのがちょっとこう外国の人からするとすごい珍しい光景だと思うんですよね。で、あともう一つやってるのが、はい、生地を踏んでもらったりっていう、金切ってもらったりって体験も外国人にしてもらえるんで、それって結構僕日本、世界中でいろんな食べ物のを食べたりとか見たりとかしましたけど、なんだかんだその踏むっていうのをやってる食べ物ってあんまりないんですよね。例えばワインとかだったらなんか昔は踏んで作ったとかっていうのがあると思いますけど、今それをこう目の前でやるっていうのはなかなかない体験だと思うんで、そういう体験を提供したりとかもしてますし、こういう体験をしてきたよっていう話が売りでもあります。
多くの国を旅する中でいろんなハプニングもあったと思いますが、一番印象深い出来事は何でしょうか？
まあ良くも悪くもというか、まあ面白いハプニングで言うと、まあ日本の食べ物って結構出汁を使ったものが多かったりとかして、それをこう受け入れてもらえるかっていうのが一つ大きなポイントだったりするんですよね。最近まあビーガンだったりとかグルテンフリーとかありますし、イスラム教徒はハラルっていうのがあるし、ユダヤ教徒だったらコシェルっていうのがあったりするんですよ。いかに乗り越えるかっていうので、イスラエルでうどんを作った時の話なんですけど、割と経験なイスラム、ユダヤ教徒の方に、招待されて行った時は、全部の工程を見せなきゃいけなかったんですよ、その人に。で、いつもだったら生地を自宅で仕込んで、で、寝かせながら、その会場に到着して、パフォーマンスをするという流れだったんですけど、具体的に何がされてて、何が入ってて、どういう食べ物なのかっていうのを全部見ないと、口に入れることもできないから全部見せてくれって言われて、家にあるボールを使って、その家にある水、塩、小麦粉とか全部そこにあるやつで使って、目の前で作って、麺を切るのも全部そこにある、そこのキッチンにある包丁を使って食べてもらうっていうことを、めちゃめちゃというのが厳しい方もいたんですよね。その時は、なんか自分が持ってるその麺切り機っていう、こう、麺を切る機械もあるんですけど、これは他の国で使った時に、動物性の石鹸で洗ったことがあるかっていうふうに聞かれて、念のためうちの包丁でやってくれって言って、うちにあるキッチン用具は全部コシェルだし、食べ物も全部コシェル用のやつしか買ってないから、これでやってくれって言われて、それで普通の、要は麺切り包丁でも何でもない包丁で切ったりとかもしましたね。
逆に本当に大変で、もう旅をやめてしまおうと思ったことはありますか？
こういう点はむしろ僕は結構楽しんでやってて、あ、なんかすごいとこに来てしまったなと思って、うどんを作ってなかったら、そんな家庭のそういう深い部分に入っていけないじゃないですか。食べ物で、まあ日本食とかに興味を持ってくれたから招待されていて、そういう体験がもうたまらなく好きなんですね、僕は。異世界に行ってしまったかのような、日本にいたらなかなか体験できないようなことを、にとこまで入り込めてしまったなっていうのが、こう、ドキドキワクワクするんで、そういうのは楽しんでやってましたけど、まあ、旅やめてしまいたいはちょっと別の観点で思ったことはよくありましたね。まあ、本当にずっと一人で、自分で、なんだろうな、こう、うどんを食べてもらう人を見つけて、自分でそこに出向いて行ってやっていることだったので、なんか、時には、なんだろうな、寂しいじゃないんですけど、ちょっとこう、孤独感を感じることはありました。誰も知らない、 友達が何もいない国にいきなり一人で行ったりとかするんで、なんかこう、なんて、疎外感みたいなのは、したりとかしてましたね。そういう時は、まあ、やめたいというか、まあ、そういう辛さはありますね。
24カ国旅されていますけども、英語圏以外では、出張うどん屋をする上で、コミュニケーションはどうされてましたか？
そうですね。もう、これは、旅をしてる人ならみんな経験されてることだと思うんですけども、あれですね。あんまり言葉は関係ないですっていう、その辺の気持ちで結構通じ合えるので、大丈夫だっていうのが、旅としてはありますね。ただ、僕のうどんを食べる人っていうのは、総じてこう、なんだろうな、インターナショナルの方が多いんですよ。何人であっても。そもそも日本の文化に興味があったりするような人なので、英語喋れることが多いですね。
ジョンさんは日本で生まれ、アメリカで育っていますが、日本でまた生活する上で帰国子女として何か戸惑いとかを感じることはありますか？
まあ、このうどん旅のそのしようと思った理由にもなるんですけど、やっぱり日本で生まれてアメリカで育った要はそういう思春期を過ごして自分のアイデンティティが形成される時期にそういうところで過ごしていたので、はい、日本に入ってからやりづらさをすごく感じました。生きづらさというか、日本の会社員生活とか大学生活とか、まあ、いろんなそういう社会に揉まれている中でまあ、敬語の使い方だったりとか、上下関係とか、ちょっとしたこう体育会系のノリだったりとかっていうのがすごくこう、なんか、まあ、言い方悪いですけど、ちょっとこう、バカバカしいというか、あんまり親しみを持てなかったんですよ。なんでこんなことしなきゃいけないんだろう、みたいな感じで。それで、まあ、なんか自分が生きるべき場所は日本じゃないんじゃないか、みたいな思いからオーストラリアに行ったっていう話があるんで、うん、それがなかったら、うどん旅はしてないかもしれないですね。
逆に世界を旅する上で、アイデンティティに影響を受けたり、新しい発見などはありましたか？
本にも実は書いてあるんですけど、なんかこう、自分の居場所を探す旅みたいな感じでもあったんですよ、この旅っていうのは。うどんを作ろうと思ってスタートしたところでもあるんですけど、もともとその世界旅が好きだったっていうのは、なんか世界にはいろんな普通があるっていうのに、最初旅をし始めた時に思って、日本にはこういう普通があるし、アメリカにはこういう普通があるし、他の国にはもっと普通があるっていう、いろんな違う普通がある中で、自分がどこかに染まれるんじゃないかっていう、自分が気持ちよく生きていける場所がどこかにあるんじゃないかっていうところで旅したっていう部分だったので、どこかにこう、自分のアイデンティティとして染まれる場所があるんじゃないかっていう旅をしてたんですよね。だけど結果的に、なんかこう、ここだっていうのはなかったっていうのが僕の発見ではあります。
現在はコロナによって日本に戻られていますが、この状況が落ち着いたらまた旅に出ようという計画はありますか？
コロナが落ち着くっていうのがなんかあんまり僕、うん、今の時点ではイメージできてなくって、多分コロナのこの状態っていうのは、まあ、緩和はされていくだろうけど、完全になくなるっていうのはもうかなり長いスパンで見ないとないんじゃないかなと思ってるんで、すぐにこう旅に出ようという気になっているというよりは、今はなんかこうせっかく体験してきたこの3年間の旅をまとめて、そういうストーリーをいろんな方々に伝えることにこう時間を割こうかなとは思ってます。まあ、本書いた理由の一つでもあるんですけど、こう世の中の人に、特に若い層の人たちに、なんかこう、あ、こんな生き方もあるんだっていう、なんか未来のその選択肢の一つとしてなんか捉えてもらえたらいいのかなというふうに思ってます。
ジョン谷村さんでした。各国の家庭のキッチンで現地の材料を使って現地のカルチャーをリスペクトしながらうどんを作る旅。そんなユニークな旅にはあらゆる体験や学びが多かったそうです。そのすべてがぎゅっと一冊の本にまとめられたのが、世界を旅しながらうどんを作って生きるというジョンさんがこの度発表した作品です。興味のある方はぜひ SBS 日本語放送のウェブサイトからご確認ください。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。